ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。下ネタ普通オタコーナーへのメッセージなど、メールの宛先は786@loveat.co.jp 786@loveat.co.jp までお願いします。というわけで、今日も始まりました、ピンクカルカル番外編ポッドキャスト版ですけどもね。そうですね、そう、僕の年末年始の話を後でしますって言いながらね、本編の方でね言いながら、まだ話していないんですけども、まあ特に何もなかったんですけどもね、12月29日は、まずラジオラビートで、12時間生放送スペシャルやってましたんでね、まあその関係もあり、結構長時間ラジオラビートの方にいましたね。そして12月30日は昼はまあ仕事をしてまして、夜は友達の家でね、ご飯食べましたね。まあなんだろうな、忘年会っていうわけじゃないけどね。で、そして12月31日はなんだっけ、昼というか、まあ昼は大掃除で、まあ、ちょっと大掃除しなきゃいけないかなってたまにはね。そして夜は初詣ですね。初詣はおちょぼ稲荷、千代穂稲荷っていうとこね、岐阜県にありますね。商売の神様で、もうすごく有名ですけどもね。に行きましたね。でさ、まあその行く道中ね、車で行ったんですけどもね。で、紅白をね、紅白のテレビを、まあ走行中は走行中なんで見れませんっていうことが表示されて、僕の車のカーステはね、走行中はテレビ見れないようになってるんですけどもね。だから音だけで聞いてたんですけどもね。で、紅白を流してたんですよ。で、ちょうどね、向かう道中、もう渋滞嫌なんで早めに行こうと思ってね。すごく早い時間に行って、8時半ぐらいに出てって、まあ1時間ぐらいかかるんですけども。で、まあ高速走ってたんですけどもね。で、8時、まあ9時頃にさ、ももクロが登場ということで、まあ僕は予約録画もしてあったんで、まあ別に、とりあえず音を聞こうということでね。で、音だけで、ももクロの紅白出場、ももクロの夢が叶ったというね、紅白出場をね、聞いていたんですけども、そこでね、歌詞の中でね、今日本編の方でも流したんですけども、行くぜ怪盗少女という曲が流れましてね、そこでね、メンバー5人の名前を言うわけですけどもね。で、その中でさ、紅白だけ特別バージョンで、もともとももクロが6人だった頃からの一緒にね、こう夢だったわけですけどもね、紅白に出るっていうことは、そこで脱退したメンバーのね、あかりさんのね、早見あかりさんのあかりという名前もね、こう歌った瞬間にね、こう本当に僕はもう込み上げてくるものがありましてね。まあももクロファンの人はね、そういう人が多かったと思うんですけどもね、ちょっとあれ感動的でしたね。やられましたね。僕映像を見てなかったのにさ、ふわーって思って、こりゃやばいなって思ったんですけどもね。そんなことがございました。まああそこにね、おちょぼさんにつきましてね、で、 ちょっとだいぶ早く着いたんでね、うん、車の中で、まあ、ガキの使いやらへんでを見ながらね、ちょっとうとうとしたりして、で11時ぐらいからね、うん、おちょぼさんってね、串カツがすごく有名でね、うん、必ず行ったら食べなきゃいけないなっていうのがあって、あそこねすごいんですよ、本当商売の神様っていうことですごく有名でね、毎月、まあ、今回は大晦日なんで、まあ、どこの神社とかも賑わうと思うんですけども、おちょぼ稲荷の場合はね、毎月月末に、お参りすると、商売繁盛につながるっていうことが言われているんでね、で月末ちょうど30日か31日ですね、毎月の、うん、本当に月の最後の日だけはね、夜中まで本当に毎月毎月お祭り騒ぎ、うん、すごく面白いですよ、うん、行ったことない方でね、行ける地域にお住まいの方はぜひ行ってみてください、うん、で、まあ行ったらね、まずね、油揚げとろうそくを買うんですね、うん、なんか今回大晦日は50円だったんですけど、前30円じゃなかったっけ、まあまあ、50円ぐらいでね、油揚げとろうそくを買いましてね、で、階段登って、で、まあ、ろうそくを立てるところがあるんですよ、うん、そこにろうそくを立てて、それからお参り回るわけですけどもね、うん、で、次はね、お賽銭投げるとこ行って、油揚げをとお賽銭を投げる、うん、そして、お参りしまして、次ね、まあ順番決まってないけどさ、何か所かね、お参りするとこがあってね、うん、で、右後ろ右後ろっていう表現がね、うんうん、まあ名刺をこうね、すだれに刺すところがあってね、そこを賽銭入れて名刺刺して、その後お願いしたりして、その後また、うん、他のところあと2箇所ぐらいあるわけですけどもね、ということをやったりするわけですけども、そんな感じでね、僕も行ってきました。そして、1日2日3日はダラダラ過ごしました、うん、まあそんな感じですね、うん、それぐらい、うん、あんまね、特に何もなんですけどもね、うん、ああ3日、あそこ行ったわ、 iTunes じゃないわ、 Apple Store 行ってね、僕の、iPhone のカメラの中にね、なんかゴミみたいのが映り込むんですよ。何これって感じなんですけどもね、今ここ iPhone あるんだけど、こうね、カメラ起動するとね、何画面の、こう、もう、スマホでさ、映す状態の画面するとさ、まあ、画面全体に映像が映るわけじゃないですか。その中にね、ちょっと茶色っぽいようなね、点があるんですよ。で、画面が汚れてんのかなと思ったら、撮ろうとしても撮れないんだよね、うん、ということはこれはレンズが汚れてんのかなと思って、レンズをいくら拭いても何とも、全く目で見ても全く汚れてなくてね、なんだろうっていうことでね、でこれ実際映すとそのゴミも一緒に映り込むわけですね。でなんだろうと思ってアップルストア行って相談してみたら、なんか新品に変えてくれることになりました。何あれ、修理じゃなくて新品に変えてくれる、うん、ということでね、まあ嬉しいんですけどもね、うん、僕の iPhone5 はもうすぐ新しくなります。まあ在庫がなかったんですぐ変えてもらえなかったんですけどもね、うん、まあああいうね、客商売サービス業っていうのは本当に対応がいいとね、なんかまたね、買いたいなって思っちゃいますよね、うん、という感じの正月でございました。皆さんはどのように過ごしましたでしょうかね。そしてこのピンクカルカル、今日のピンクカルカルはですね、の番外編ポッドキャストはですね、ちょっと今日バイブを紹介したくてね、ゆっこらしょっと、昔ね、 このピンクカルカルにね、女性ゲストに来ていただいたことはあるじゃないですか。で、あのバイブ制作会社のね、方にね、あいみさんに来ていただいてね、このスタジオで喋ったことあるんですけどもね、その会社のね、あの新しいバイブでね、以前こう出る前に、こんなバイブが出るらしいということはあのピンクカルカルの方で言ったんですけども、スワンっていうね超おしゃれバイブでね、その中のエターナルっていう種類がね新しく出たんですよ。でね、今日はなんとね、そのエターナルがここにあるんですね。お借りしましてね、ラッキーですね。ここにエターナルがあるんでね、ちょっと実物を見ながらね、どういう番組、こうねバイブを見ながらね、バイブを手に取り、そしてお届けする番組なんですけどもね、ここにね箱が、もう箱からしてね、超かっこいいんですよ。白地にね、この、スワンシリーズはすごい可愛らしいこのピンクのね、濃いピンクのかっこいいピンクの、のみでできたねピンク色、なんて言えばいいのかな、もうとにかくスタイリッシュなね、バイブなんですよ。そのつなぎ目とかがないデザインの、流線形のおしゃれバイブなんですけどもね。で箱もこれすごく豪華でさ、すごい分厚くてさ、中にマグネットが入っているタイプのやつでさ、ペタって横にくっつけたり、こう開けたりできるんですけどもね、すっごくしっかりした作りでね。で中開けると、黒い厚紙みたいなやつで、中にポケットがついてるもので、ここに説明書が入っている、まあ、何をとってもこうかっこいい作りになってるわけですね。そしてこれ僕充電したんで一回出したんですけどもね、中に、スワンって書かれたね、袋が入ってまして、何、まあ、巾着袋的なもんが入ってましてね、その中に本体が入ってます。そこに一緒に、充電器が入ってて、それプラスこの充電器のね、コンセントの形状がね、いくつか取り替えて使えるように 1,2,3,4 種類入ってますね。4種類入ってるんで、僕は日本に住んでるんでね、こう日本のコンセントの形のものをつけて充電するわけですけどもね。でさ、これ他のは何、これいろんな形状が入ってますけどもね、いろんな国で、例えばこのハの字型の、僕はね、海外のことよくわかんないんで、例えばこのハの字型のコンセントはね、これ多分国際宇宙ステーションとかで使えるやつじゃないかなと思うんですけどもね、すごい適当に言ってますね僕。あとこのね、細長い日本タイプのコンセント、これはね、あそこ地底で使えるやつですね、地球の中にね、地底人が住んでいると言われているところの電気の形状ですね。嘘ですよ、完全嘘ですけどもね。そしてこれも変わった形だね、なんか3本ピョンピョンピョンって出てるやつ、これはね、これ冥王星で使うやつですね、多分そこの家で使うやつだと思うんですけどもね、全部嘘ですけどもね、でそれはさておき、このバイブですけどもね、本当にピンク色でね、おしゃれなバイブでね、で今ここ出しましたけどもね、V 字型になってましてね、このバイブがね、V 字型形状、ほんと眩しいほど綺麗なピンクなんだよねこれ。で僕今手に取ってますけどもね、流線的なフォルムで、V 字型形状、完全な V じゃないんだよ、 左右対称の V 字じゃないんだけど、うん、V 字型というかレテンというかね、うん、で、まあ、例えばカタカナのレを想像してみていただきますとね、うん、レのこの短い側の跳ねる方がねの先が、卵型になってますね、うん、で卵型の、うん、最大幅が3センチぐらいですね、うん、3センチぐらいの幅の卵型がくっついてまして、で長い方は、まあ先っぽがちょっと尖り気味の、尖ってるって言ってもそう、うん、まあアダルティーに使うものなんでね、まあ、優しい尖り方というかね、先は丸いんですけどもね、つぼ押しの棒ぐらいのね、分かりにくい表現、つぼ押しの棒ぐらいの先の丸さな感じでね。で、レのね、カタカナのレの長い方がね、これ直径どれぐらい2.、うん、まあ、3センチはないだろうな。2センチ、うん、まあ、3センチ近くぐらいですかね、一番太いところが。うん、というもので、すべて流線形になっている。流線形ボディ。長さが、レの長い方が、割とね、コンパクトなんですよ。うん。16、7センチぐらいかな。うん、そして、この、短い側、卵型の方が、うん、11センチ、12センチぐらいでしょうかね。という形状になっております。そして、もうこれほんとね、つなぎ目がない。普通、バイブっていうのは、コントローラー部分はプラスチックでできてましてね。うん、で、バイブのぐにゃぐにゃ動いたり、震えたりする部分は、プニプニのシリコンでできているわけですけどもね。うん、そのコントローラー部分もないんですよ。だからもう全体がシリコンでできてる。シリコンって言っても日本のよくあるプニプニのシリコンじゃなくてね、うん、ちょっと柔かたい、固めな柔らかいみたいな、まあ、すごく肌に馴染む感じなんですけどもね、うん、というシリコンで覆われてます。じゃあどうやってコントロールするかっていうことですけどもね、この背中の部分の下の方にね、こうレとか V っていうね、この一番下のカクって曲がってる部分のあたりに、丸いポッチがね2つついてるんですよ。これもねシリコンで覆われてるんで本当にポコって出てるだけなんですけども、うん、出てる今人の気配感じてね、窓の外を見たらね、窓の外というかスタジオの外を見たら、コピー機のところでディレクターがなんかやってますけどもね、うん、見られてないみたいですけども、うん、で、ポチッと2つ出ててね、これがスイッチになってるんですね。で、充電に関してはね、ちっちゃい丸い穴があってね、うん、これ完全防水なんですよ。うん、で、ちっちゃい丸い穴があって、そこにね、アダプターのこの細長いやつをねぶっ刺してね、そして充電するということになっております。で、このボタンの使い方、2つしかボッチがないんですけども、うん、これね、スイッチ入れるにはボタンをポチって押すとね、ブーってね震えるんですよ。うん、でね、ただこんな2つ両方ね、レテン、うん、カタカナのレの、両方の先っぽに、ローターが入ってまして、両方とも震えるようになってるんですね。うん、片方のボタンだと長い方が震えて、片方のボタンだと短い方が震えるっていうことになってます。で、ポチッと押すとブーって震えるだけなんですけど、でもう一回ポチッと押すと止まるんですね。うん、振動の強さは変えれないのって思うんですけども、これ変えれるんですね。うん、このポチッというボタンをですね、ずっと押しっぱなしにしておくと、とね、ギューンってどんどんね、無段階に、速くなる。そして、まあ、好きな、 振動の強さぐらいのとこで指を離すとその振動をキープして、で、止めたいときはそのボタンをもう一回ポチッと押すと止まります。はい、そんなバイブなんですけどもね。まあでこれどうやって使うかっていうことですよ。うん、なんでこのレというね、うん、V 字型をしているかっていうことなんですけどもね、これがですね、相当バイブってご存知でしょうかね。うん、両方頭があるバイブ、まあ女性同士でお楽しみする方とかね、うん、まあそれぞれのお互いのどこかに入れて、そして楽しむっていう使い方ができる、まあ、いわゆる相当バイブみたいな感じなんですよ。だから普通のバイブ、小バイブ、大バイブがついてるものとは違うわけですね。うん、普通のバイブっていうのは大の方を女性があそこに入れて、小の方をさらに自分の C スポット的なところに当てるっていうね、うん、G スポットじゃなくて C スポットね、うん、の方に当てるっていうことなんですけど、うん、これの場合はまあもちろんそういう使い方もできるけど、うん、女性2人でもしくはカップルの場合は女性はあそこ、男性は、うん、お尻みたいな楽しみ方ができるっていうものなんですね。うん、2人でこうどこか入れて楽しむことができるっていうものなんですけどもね。だからそう、女性同士、それから男女カップル、そして男性同士で楽しめる相当バイブ、相当2つの頭があるバイブということになっております。で、この V 字型のね、根元の辺は結構ねクニクニって曲がってこう広がるんですね。広がるけど V 字なんで中に戻ろうとするじゃないですか。うん、その中に戻ろうとするのがこのまたね、その女性の内部であったり男性のこう、まあ、前立腺とかをねこうクイーって押さえる感じになって、さらにワオーっていうことになるということになっておりますね。うん、ということです。でまあ本当に綺麗でね、手に取るだけでね、なんかこれいいもの僕触ってんじゃないのっていうね、なんか嬉しい気分になりますね。うん、という、感じになっておりますね。でこの卵型の方、卵型の方が抜けにくい、まあ卵型なんで根元の辺はまたクイッて絞られてるんで、卵型の方を、まあ、女性同士で使う場合はね、うん、卵型の方が動かす担当になるといいんじゃない？うん、多分ね、ちょっと抜けにくくなってると思うんでね。うん、でこれ、使った人の感想としましてはね、丸い方を中に入れて、まあこれ一人で使う場合ね、丸い方を中に入れて出し入れすると、入り口あたりが刺激されて気持ちがいいそうです。わーおー、うん、で、まあその場合は長い方を持って動かすのが楽ということですね。それから長い方を入れた場合、この場合はね、丸い方、短い方がちょうど女性のあの突起部分に、いい感じにフィットするそうです。なのでこれも本当にいろんな使い方ができる便利なバイブなわけですね。うん、僕さっきから窓の外ばっか見て気にしておりますけどもね。うん、まあいいんですよ。男ならいいんだけど、男のスタッフならいいんだけどさ、女性スタッフが見たら。まあね、エロ番組っていうことは分かってくれてると思うけど、こう僕一人でさ、こうバイブをね、こう手に持ってさ、熱弁してるわけですよ。何この人って感じだよね。うん、でも本当にこれいいバイブでね、うん、ちょっとどっか当ててみたいねっていうところなんですけどもね、本当は女性に当ててほしいところですけどもね。例えばこれ僕のね、 ももの内が、おーっていうことにね、バカだね。これでもパワーも本当にあってさ、これちょっと誰かスタッフ呼んできて股間に当ててみようかな。男のね、うん、まあいいや、やめとこう。ということになっております。うーんと 100% シリコンで覆われてますんでね、優しく安全に使うことができるんじゃないかなと思います。さあ、シーマオット、そんな感じになっております。これね、高いバイブなんだよ。でもね、本当にその値段の価値あるなって思うんだよね。定価16,800円ぐらいじゃないかな。ということになっておりますんでね、皆さん16,800円お年玉使ってね、大人な方はお年玉を使ってね、買ってみるといいんじゃないでしょうかね。というわけで今日はスワンエターナルをご紹介しました。さあ、というわけで、お届けしておりますピンクカルカルですけども、まあ年末はね、桃色カルカル Z という番組名でね、スペシャル番組をやりましたけどもね、なのでここでちょっとここで、ももクロニュース、ももクロ紅白に出場。桃色クローバー Z は第63回 NHK 紅白歌合戦でメドレー桃色紅白だ Z をパワフルなパフォーマンスで披露しました。4年前の結成時、紅白の会場の隣の代々木公園で路上ライブしていたことを振り返ったリーダーかなこは、ずっと NHK ホールのステージに大晦日立つことを夢見て頑張ってきました、本当に嬉しいと話し、喜びを表現しました。白と黒のゴスロリ系ファッションで、さらば愛しき悲しみたちを披露し、暗転中にそれぞれのイメージカラーの衣装に早着替え、続く行くぜ怪盗少女では、かなこが得意のエビゾリジャンプを披露するなど、アクロバティックなステージで沸かせました。行くぜ怪盗少女の歌詞内の名前を紹介するフレーズでは、脱退した早見あかりさんの名前が入った6人バージョンを披露。4年前から夢だった6人での紅白出場を実現させたということです。これはもう感動したね。本当にやられたっていう感じですけどもね。続きまして、ももクロ、次なる目標は国立競技場ライブ。アイドルユニットの桃色クローバー Z が1日、ユーストリームの公式チャンネルで生配信を行い、今後は東京国立競技場でのコンサートを目標とすることを発表しました。ということですね。次は、国立競技場でライブをやるということを目指すということなんですけどもね。ちなみに国立競技場は2014年7月から、2019年3月、まで、新国立競技場の建設のため、解体工事に入るそうです。なのでこれメンバーたちに残された時間はおよそ1年半かもしくは6年後に実現させることに、なるんじゃないかということですけどもね、まあ1年半以内にやるんじゃないですか。それから、ももクロ有安桃花生体治療1ヶ月声出せず。桃色クローバー Z 有安桃花さんがブログで、私1月5日からおよそ1ヶ月間、声帯の治療のため声を発せず筆談などで過ごすことが決まりましたと発表しました。芸能活動は休むことなく続け、イベントやお仕事には積極的に参加し、喋れないなら喋れないなりの皆さんへの表現方法で精一杯有安桃花を伝えていきたいと思いますのでと明かしました。1月に開催されるイベントでは声を出せないファンのためにごめんなさいと謝罪。まあみんなも知ってるようにめっちゃ楽しい現場なんで、ついつい大声でバカ笑いしてしまわないか、それだけがちょっと心配だけど、かっこ笑いと本音をちらり、自制して頑張るでありやーすと前向きに誓ったということです。喉ね。 早く良くなるといいですけどもね。いやもう本当にね、まあ紅白のことばかりね、いつまでも言っていてもしょうがないんですけどもね、まあ本当に良かったなと思いますね。というわけで、まあお届けしておりますピンクカルカル番外編ですけどもね、もうあれだな、もう長いこと喋ったんでね、の喋ることなくなってきましたんでね、この辺にしたいと思いますけどもね、こんな適当な終わり方でね、まあ新年一発目からね、こんな適当な終わり方でいいのかなと思いますけども、カルカヤサトシでした。